聖書を朗読いたします。エペソ人への手紙4章11節から24節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪腰こい策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方と心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどりを作らされた新しい人にを身に着るべきことでした。以上です。
皆さんおはようございます。皆さん映画好きですか？はい。2人3人だけ？この間ですね、あのネイテンずっと一緒に映画見に行ったんですね、アベンジャーズ。それ見るとね、頭が痛くなるんですね。too much action。でも、ネイテンはもう、ワクワクして、もう、楽しい、楽しい。でも、面白いのは、まあ、現代の映画を見ると、何が本当か、何がコンピューターが作ったもの、わからなくなって、なるんですね。わからないんですね。もう、上手に、作ってるんですね。と思わないですね。そうですから、ネイトン、11歳の子供ですね。黒白の昔の映画見ると、つまんない。これはもうもっと新しい映画見たいとかね。でも、このストーリーがとてもいいですとかね。でも、彼はそのアクションが好きですね。でも、コンピューターがあるから、もう素晴らしい、シーンが出てくるんですね。でも映画だけではないんですね。ニュースでも、ニュース見て聞いて、何が正しい、本当ですかとか、わからなくなってしまいましたですね。本当のニュースを聞いても、大学に行っても、何が正しいか正しくないかもわからなくなってしまいました。私たちは今住んでいる時代、とても面白いです。ですね。そして、最近あるビデオを見ましたですね。これは、まあ、英語ですけれども、多分みんなわかると思います。でも簡単に説明するんですね。リポーター、ワシントン大学に行くんですね。そしていろいろ学生たちにインタビューするんですね。まず最初、トイレのことについて、ね、男女トイレ。自由に使ってもいいですかとか、まあ、そういう気持ちがあればどうぞとかね。そしてその後は、その、 別のことね、私は彼は 5'9 ね、あのこの私ぐらいの背が高さで、私は200なんていうの、センチだったら言ってもいいですか。白人なのに中国人の女の人と言ったらそれもいいですかとか、そして学生たちは迷っているんですね。面白いなと思いましたから、ちょっとみんなに見せたかったんですね。 So let's watch this. 英語ですけれども、あの、見てください。
We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression?
I think people should be able to have access to the facility.
I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences.
I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want.
I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity.
You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources.
So if I told you that I was a woman, what would your response be?
Good for you. Okay. Like, yeah.
Nice to meet you.
I'd be like, what? Really?
I don't have a problem with it.
I'd ask you how you came to that conclusion.
If I told you that I was Chinese, what would your response be?
I mean, I might be a little surprised, but I'd say, good for you. Like, yeah, be who you are.
I would maybe think you had some Chinese ancestor.
I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion.
I would have a lot of questions just because on the outside I would assume that you're a white man.
If I told you that I was 7 years old, what would your response be?
I wouldn't believe that immediately.
I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old.
If you feel seven at heart, then then so be it. Yeah, good for you.
So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to?
Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now.
If that's where you feel, like, mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that.
I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing.
If I told you I'm 6 feet, 5 inches, what would you say?
That I would question.
Why?
Because you're not. No, I don't think you're 6 feet.
If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are.
So you'd be willing to tell me I'm wrong?
I wouldn't tell you you're wrong.
No, but I say that I don't think that you are.
I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries.
No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong. Like, that's wrong to believe in it. Because, I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything.
So, I can be a Chinese woman.
You... sure.
But I can't be a 6'5" Chinese woman.
Yes.
If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman.
It shouldn't be hard to tell a 5'9 white guy that he's not a 6'5 Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult?
Some of Saigo know, if you stand for nothing, you fall for anything. 日本語で通訳できなかったんですけども、 でも、どうですか？わかりましたか？大体わかりましたか？ワシントン大学の、ワシントン州のもうトップの大学ですね。頭のいい人が行くんですね。まあ。でも、真理が目の前にあっても、はっきり答えられないんですね。なぜ？おかしいと思わない？ですね。私は白人です。言ってもいいですか？他のニュース、ある50代の男性、結婚して子供たち7人いるんですね。でもある時、私は6歳の女の子と信じています。彼は離婚し、家族で離婚して、6歳、ドレスを着て、ウィーグをかぶって、つけて、私は6歳の女の子です。学校に行ってもいいですか？同じ、もし6歳の子供がいたら。ね、どうでもいいと言っても考えたら問題になるんですね。でも真理が言えなくなるんですね。教会さえも影響されてるんですね。まあフェイトアップ教会だけではなく、でもそのプレッシャーがあるんですね。アメリカの教会を見るとちゃんとはいと言えなくなってしまいましたですね。ある作者はこう言いましたですね。普遍的な欺瞞の時代に真実を語ることが革命的な行為になる。これ正しい日本語ですか？それも Google Translation だからですね。でも、reverse もして同じことが出てきたからです。でも、during times of universal, 世界中の偽りの時代になったら、死ぬくたることは難しくなるんですね。今の時代ではないでしょうか。ですね。そして今は、真理を語ること、勇気が必要になりました。ですね。真理を語るべきですけれども、愛を持って真理を語るべきです。ですね。そして今日の箇所の中に、その愛を持って真理を語る意味、もっとわかる、わかると思います。ですね。真理はどういうも、何ですか？愛は何ですか？人生の目的とか意味は何ですか？どうやって生きるべきでしょうか？もう答えになると思いますけれども、その前に、その土台が必要ですね。基礎が必要。ちゃんとした基礎が必要ですね。ですから、まず最初、創世記、聖書の一番最初の本ですね。最初の本の最初の一節はこう書いてありますね。はじめに神が天と地を創造した。ほとんどの人たちそれも知ってるんですね。当たり前ことが、はいはい、もう分かってるんですね。はい。でも重要です。ね、神様がすべて天と地を創造されたんですね。人間もね。神が上です。当たり前。そして、こう書いてあります。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼を創造された。ですね。そう、男性、女性一緒になって神様の似たものになります。ね。Image of God ですね。男性、男性とか女性、女性ではなくて、もう明らかにちゃんと書いてあるんですね。男性、女性、男、女の人、一緒になって神様の、形になります。 と、として彼らを想像したんですと書いてあります。当たり前。Okay? No problem. え？そして神は大作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。ね、すべて想像して、神様はすべて見て、人間は最後、ハイライトですね。そして、すべて見て、非常に良かったと神様が言ったんですね。そして創世記の3章に行くと、サタンが初めて出てくるんですね。つまり悪魔。そして読むと、3章を読むと分かっているのは、神様、サタンは神様が作ったものを、攻撃、できるだけ壊そうとしましたですね。神様は、いい神様なのに、逆に神様は嘘つきだとか、神様は良いことをしないとかね。そして、アダムとイーブはそれを信じてしまって、神様の御言葉より、に従うより、サタンの言葉に、聞き従ってしまいました。ですね。そうすると、サタンの奴隷に、その時からなってしまいました。ですね。サタンのもの。そして人間もそちらの方に行ってしまいました。ですね。サタンはできるだけその夫婦、その家族、そのコミュニティ、その社会を、壊そうとしてるんですね。滅ぼそうとしてるんですね。できるだけ真理を逆にしようとするんですね。サタンはそういうことをするんですね。そして面白いのはイザヤ書のところでこう書いてあります。ああ、悪は善、善を悪と言っている者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。今の時代と思えない？思いませんか？ですね。人間はそういうものです。神様から離れてしまいました。この聖書のメッセージは、どうやって人間はまた神様との関係を持つことができるのでしょうか？神様の計画はここに書いてあります。もう一度その正しい関係を持つために、神様が、天の父様がイエス様、神であるイエス様はこのように送ってくださいました。ですね。その解決、人間の問題の解決策、聖書がないと何が正しいか正しくないかは分からなくなります。でも聖書があるから見分けることができるんですね。見えることができるんですね。そして聖書が書いてあったのは、イエス様、天と地を創造されたのに人間となりました。それヨハネの福音書に書いてあります。すべて創造したのに人間となりました。そして人間と一緒に住んでいましたですね。そして分かったのは、イエス様は私たちのために十字架上で私たちの罪のために死んでくださいましたですね。私の代わりとなって、その罰は全部すべてイエス様の方に行ったんですね。でもイエス様はもともと神様ですから罪のない方です。罪がなかったから死の力もなかったんですね。そう、だから蘇ることができたですね。そう、死から勝利を得ました。死の力がなくなりましたですね。ですからイエス様、私たちイエス様を受け入れて信じたら神様の子供になるんですね。リチャード、私は神様の前で一人だけで立つことできないですね。自分の罪があるからですね。でもイエス様を受け入れたら、私を見るのではなくてイエス様を見るんですね。 そしてイエス様の血によって清められました、許されました。ですから私は今でも神様の御前に立つことできるんですね、大胆に。でもそのカバーがなかったらですね、神様の前で全ての汚さが見えることできたらみんな逃げるんですね、もう恥ずかしくて、いや罪から来る報酬は死と聖書に書いてあります。つまり地獄に裁かなければならない、地獄に行かなければならないですね、恐ろしいことです。そうならないためにイエス様このように来られたんですね、はい、ですから私たち、特に私たちクリスチャンはそれを分かったらですね、イエス様、神様、ありがとう、ありがとう、今まで私自分の勝手の道に行ってしまって、今はこれからあなた様に聞き従いたい、あなた様の中に命がある、永遠の命を与えられて感謝です。大事に するべきです、大事にするべきでしょ、本当愛を持って感謝の心を持って神様に聞き従いたい。ですから一番重要の戒めはここですね、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。まず最初神様、そして次は隣人、人間を愛するべきですね。当たり前ね、簡単。神様最初、人間次ですね。でもなぜ今の時代、教会の中でもその混乱、コンフュージョンになっているのでしょうか。人間はいつも人間に先にするですね。神様は第二になってしまいましたですね。でも人間はトップにしたらですね、人間はすべて、なんて言いますか、説明するんですね。愛の意味、憐れみの意味、人間が決まって説明するんですね。でも神様は先にしたら、神様はベースです。神様の道徳の意味になる。神様の愛の意味になる。神様からの愛の意味、憐れみの意味になるんですね。何が正しいか神様から説明するんですね。それは聖書です。人間だったら、もう人間が書いたもの、いろいろあるから、おかしくなってしまいますですね。そう、だからですからもう強く神様、こう言いましたですね。まず最初、神様。そして聖書にこう書いてあります。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。神様愛しています。そう言ったらですね、神様に聞き従うべきです。ね。聖書に反対のことを書いてあったら、いや、書いてあっても、いや、ね、聞きたくない。いや、私の思いでこっちに行きたい。もう間違いです。神様との関係を持ってたら、神様に聞き従うべきですね。当たり前。でも今は当たり前ではないですね。心の中に戦いもありますですね。もともとの肉の、ものもありますし、神様の魂も心の中にいるんですね。私たちはその心の中に戦いがあるんですね。でも私たちクリスチャンは神様の方に向かって聞き従うべきけれども、問題は自分の力で聞き従えないんですね。だから神様はそれ知ってて、聖霊様を送ってくださいました。 ですからイエス様を信じて受け入れたら聖霊様も同じ時に心の中に入ってくださるんですね。そして神様の力によってできるんですね。聞き従うことできるんです。そう、今日の箇所の中にその聖霊様の賜物、与えられた賜物のところも書いてあるんですね。そして最初のところでまず最初の5つの賜物を書いてありますね。使徒、他の言葉にすると宣教師も言ってもいいんですね。送り出したものですね。使徒、宣教師、預言者、伝道者、牧師、教師ですね。与えられました、教会の中に。そしてその賜物を持っている人たちの責任はみんなに教えるんですね。他の箇所、ローマの12章とか13章、コリントビトへの手紙の12章、13章、ペテロのところも他のリストも書いてありますね。でもこの箇所のリストは5つの賜物書いてあります。そのゴールは何ですか。13節を見てください。私たちがみんな信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってと書いてありますですね。ゴールは信仰の一致になる、そしてますますイエス様のようになるべきですね。なるはずです。そして成長しているクリスチャンになるですね。そして15、16節にむしろ愛を持って真理を語り、それは大事ですね。愛を持って真理を語るんですね。あらゆる手において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つ部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。クリスチャンたちのゴールはますますイエス様を知ること、そしてイエス様 のようになることです、ね、私 I want to become、 私もイエス様のようになりたい。まだですけれども、そちらの方に向いているんですね。はい。でももしそういうふうに生き続けなかったらですね、人間の考えた道に行ってしまったらですね、聖書によるとそれは愚かの道ですと書いてありますね。どんどんどんどん逆に行ってしまう、サタンの、そしてまあ、あるいは罪の奴隷になってしまいますですね。とても重要です。今世界中見ると、特に今アメリカよく見ると、愚かの道に行ってしまいます。大学でも習ってるんですね、ふさわしくない道。みんな学校に行くと、みんな素直に聞いて信じるんですね。ああ、先生がこう言っておっしゃったから、大学も。みんな考えずに、ああ、なるほど、ああ、信じてしまうんですね。考えなさい。ですね。だから聖書が必要。そして今日の箇所、14節ですね。それは私がもはや子供ではなくて、人の悪だくみや、人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなくと書いてありますですね。子供のようにこうならないためにですね、書いてあるんですね。そうしな するなですね。人間が作った教えは良くないですね。そして17節に、そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。 もはや異邦人が異邦人、私たちは異邦人ですよ、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと書いてあります。神様の道、神様の方は全く逆です、違いますですね。そしてもう一度、
それです。これが持っているから分かるんですね。これは人間からのものではなくて神様からプレゼントです、ですね。
はい。でも不思議にある教会、聖書を持っているのに使ってない場合が多いです。今のアメリカはそうです。第一のラブ、愛の関係、神様との関係を忘れてしまいました。教会さえも逆、人間はトップに置いてしまいましたですね。でも進んでいくと最後どうなるでしょうか。今の現代の考えはプログレッシブ、人間はもっと進化論もっと素晴らしいものになりました、もっとオープンになりました。だからキリスト教を攻撃しているんですね。できるだけ聖書なしにして、もっとオープン、もっと立派な人間になる。でも聖書そう書いてなかったんです。逆に最後に裁かれるんですね。裁かる、どんどんどんどんサタンの方に行ってしまったら、私たちの心も固くななになってしまいますですね。そう、クリスチャン、クリスチャンと言ってももうミス場合が多いですですね。そして悔い改めることももっと難しくなってしまいますですね。それはローマの人への手紙のところに書いてありますね。簡単に言うと、人間は創造主の神様知ってるのに、聖書に書いてあるのは感謝せず崇めずにしてしまいました。そして神様否定してノーセンキューと言ってしまって、自分のイメージを作った偶像を作ってしまいました。人間の形とか動物の形図、人間作って偶像礼拝にしてしまいました。でも私は像を作ったらどっちが上ですか？その像の力ですか？それとも私が作った人、作った人が力があるでしょ。そう、神様より人間は上になってしまいますね。そして聖書に書いてあるのは、それは愚かなものです。愚かなものになってしまいますですね。それで人間の心が固くなりになってしまいました。愚かなものになりました。そうちゃんと書いてあります。リチャードが言っているのではなくて聖書が書いてあるんですね。そして書いてあるのは4節に、それゆえ神は彼らをその心を欲望のままに汚れに引き渡され、その言葉を引き渡されの言葉何回も出てくるんですね。そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。25節、彼が神の真理を偽りと取り替えと書いてありますですね。逆にしてしまいましたですね。そして簡単に言うと、本当の神様いたのにノーセンキューと言ってしまって自分の勝手の道に行ってしまいました。そうすると心が固くなりになってしまいました。そして神様は、じゃあ自分の勝手に道に行きたい、 じゃあどうぞ。でもこれは祝福ではないですね。そして続くんですね。ローマのところです。こういうわけで彼は神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は事前のように不自然なもののものに変え、同じように男も女の自然な世を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。まあ、神様どうぞ。そしてどんどんどんどん不自然なことをしてしまいました。今の時代。それ言うと、リチャードが悪い。聖書が悪い。良くない。偽りですね。でもストップしないんですね。皆さん、多分ご存知だと思いますね。LGBTQ。聞いたことある。その後は、the next letters。もっとあるとびっくりするかもしれませんですね。ある。それ次は QIAA。でもそれは終わりではないでしょう。もっと続くんですね。ゴールは何ですか？聖書の書いてある時に、ね、例えばレビ記書に書いてある禁止のこと、してはいけないこと、そちらの方に行ってしまいますよ。必ず。ですね。そう、QIAA、LMNOPQRSTU、もうずっと続くんですね。そう、最後に、近親相姦、インセスね、近親相姦とか、小児性愛。というと、みんなは、いやと思わない？もう、そういうグループがいるんですね。そちらの方に線がないから。線がないから、どんどんどんどんそちらの方に行くんですね。少しずつ少しずつ少しずつですね。性別、聖書によると、How many do we have 性別、genders? はい。2。そしてある大学は7。7? でも、ある記事、112性別がある。112! そう、読むと、このようなことがですね、起こるときに男性に感じている。でも、幸せなときに女性に。あ、それは一つのジェンダー。逆の人もいるんですね。あ、それも別のし、もう、細かく。その、LGBT の旗も、わかる？レインボーフラッグ。でも、いろいろ旗の色もある。この色をつけたらこういう意味です。この色をつけたらこういう。キリがない。キリがないですね。ですね。サタンは同じこと、最初から同じことするんですね。その夫婦を攻撃する。そう、だからできるだけ離婚するように、もうアタックですね。家族も攻撃するんですね。できるだけその家族はバラバラになるようにですね。コミュニティにバラバラなんです。でもどうやって、もうディバイ、もうディビジョン。見分ける？もう細かいここまでパートですね。そう、ライオンでもですね、その動物をアタックするときに、グループアタックするには、一つ離れる動物を攻撃するんですね。はい、サタン同じことするんですね。はい。そして、今の現代の人たちは、今はエンライティン、もうもっと素晴らしい立派な人間になりました。けれども、聖書によると、これは、裁きです。ですね。不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる 不経験と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。ですね。これは裁きです。教会さえももうそれぞれの教会クリスチャンの宗派もうそっちの方に OKOK って言ってしまったら神様どうぞでも裁きますよ、裁きが来るよ。これは恐ろしいことです。神様の裁きは怖いことです。教会も社会もその道に行ってしまったら固くなりになってしまいますですね。人間を上にしたらそうなってしまいました。そう、今日の箇所のところでもう一度、しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでしたですね、と書いてありますですね。そして、まあ、時間のために続きますけれども、まあ、お読みします。ただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから、その教えとはあなた方の以前の生活についてようならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と聖を持って神に片取り作り出された新しい人を身に着るべきことでしょう。私たちは愛を持って真理に語るべき。あなたは地獄に行くよとか、それは間違いですね。もう愛を持ってアピールする、もう祈って知恵が必要です。タイミングが必要です。ですね。愛を持って、でもはいはいはいはいは間違いですですね。でもその道徳的なことだけではなくて、福音のメッセージもを伝えることも重要です。今日読んだ箇所だけでも分かるんですね。神様との関係を持てなかったらですね、恐ろしい将来になってしまいますですね。地獄に行く状態にいるんですね。神様の愛を持ってたら、その人たちを助けようとするんじゃないですね。その重荷持っていますかですね。まだイエス様と、まだ知らない人が多い。ね、永遠の命を持つためにイエス様の話しなければならない。祈るべきです。どうやって話せばよいのかですね。でも現代は全ての宗教は同じだ。Sounds good. あ、いいんじゃない?ね。横の関係のことを見るだけで、だったら OK。でも縦の関係は一番重要です。ね。10回の中で最初の3つの戒めはこの関係です。神様との関係もまず最初作るんですね。他の宗教を比べたら、交通点ところ、コメン、アグリーできることは、人を殺してはいけないとか、盗んではいけないとか、みんなは OK、OK。でも、これはまず最初ですね。をしなければならない。でも、知恵が必要ですね。この間の、私の書いたニュースレターの中に、あるおばあちゃんのこと、本当、年配 のために、祈ってください。彼女は富江さんという人ですけれども、がんかかってしまいましたですね。そして福音伝えました。もう何ヶ月前ですね。そしてその時こう言いました。
天国に行きたいけれどもクリスチャンになりたくない。
あれ困る。
そして祈って、でも分かったのは、その人生の中になんか良くない関係、クリスチャンとの関係とかイメージは、良くないイメージは与えられたんですね。そしてじゃあキリスト教とかクリスチャンではなくてイエス様を中心しました。そうイエス様の話したんですね。そしてイエス様の話聞くと彼女はお素直に受け入れてたんですね。そしてそのニュースレターが送り出したのは先月の12日だったんですね。14日2日後イエス様を受け入れました。そして19日ちょうど彼女の誕生日だったんですね。88歳になりました。そして洗礼行きませんか。そしてまた福音伝えたんですね。彼女ははいはいはい。そしてそのベッドの上に洗礼を受けたんですね。そして27日天に召されました。もう人生の最後の最後でも天国にいる、癒されているんですね。永遠の命を持っている。そう最初困った時にもう捨てたんではなくて祈り続けたんですね。もう母もねまだ頑固ですねまだです、でも祈ってる祈ってる祈ってるですね。神様イエス様との関係がなかったら将来の希望がない。愛してるからこそ言うんですね。言わなければならないですね。皆さんはどう、愛を持って真理を語るべきですね。でも今の時代、目の前に死にあってもはいとか違うとか言えなかったら福音伝えることも難しいです、ね、でも迫害されても仲間外れになってしまっても最後に私たちクリスチャンは最後に勝利を得ます。神様との関係を持ち天国に行けるんですね。その終わりの日が近づいてきました。聖書に書いてあります。いつか分かりません。でも確かなことはもう本当に近づいてきていると信じています。今はチャンスです。ですから私たちクリスチャンはイエス様に向かって成長していくんですね。イエス様に向かってイエス様の愛を与えられて真理を語るですね。ノーと言ったらですね、それは本当の愛ですか。お祈りしましょう。Heavenly Father, we thank you so much that you are the truth. あなた様は真理です。イエス様はもうストレートに言ってくれました。私は道であり、真理であり、真理であり、命なのです。私を通さなければ父の身元に来ることはできませんとちゃんと言いました。でも聖書があるからそれは分かりました。ありがとう。あなた様の恵み、本当にありがとう。でも私たちクリスチャンも弱いものですから、助けてください、強めてください。真理を大胆に伝えることができるように、そして愛を持って真理を伝えることができるように、違う違うと相手は思ってもあなた様の愛を見ることができるように、感じることができるように、そしてその人たちの目を開いてください。お願いします。憐れんで助けてください。お願いします。私そのために私たちもますます用いてください。お願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
できる方はお起立ください。2番と3番のみ歌いましょう。一郎さんがドーナツとても気になるようでしたので